さあ、今月このコーナーでは藤沢の地名を訪ねてシリーズでお楽しみいただいています。今日も藤沢地名の会会長でいらっしゃいます鈴木富夫さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はですね、第2回目ということでお話を伺っていこうと思うんですが、まあ、市内にはいろいろ、まあ、地名のねことについてお話を伺っていくにあたりまして13地区市内にはあるんですけれども、はい、さあ2回目の今日はどんなお話聞かせていただけるんでしょうか。
藤沢市内の地区別を見ますと、はい、片瀬、久下沼、辻堂、はい、村岡、藤沢、明治、善行、湘南大場、睦愛、湘南台、遠藤、長後、御所見の13地区があります。この第2回では、遠藤地区の地名を尋ねてみましょう。
北の方ですね。
はい。
はい、では、よろしくお願いします。
はい、遠藤地区は、藤沢市の北西部に位置し、周囲を石川、内戻り、勝負沢、大場、そして、茅ヶ崎市に、接しています。この遠藤の地区でも北部は低い地形、まあ、野党が続いております。それで小出川が南に流れ、中央部から南東部にかけては大地上の小高い地形となっております。また南西部には低い地形もございます。昭和30年に藤沢市へ合併しましたが、まあ、その時多少のいきさつがございます。そのいきさつについてお話ちょっとさせていただきます。昭和29年12月にですね、小出村、まあ、当時は明治の時代に堤、なめがや、下寺を芹沢の各村が合併して小出村になりましたが、この小出村の合併促進委員会が全村で藤沢市と合併を決定しまして、藤沢市と合併するかどうか討議した中でいろいろ意見が出まして、住民投票が行われたんですよ。その時の住民投票の結果は、1241票対1037票で茅ヶ崎市の方に合併した方が良いっていう結果が出ちゃったんですよ。それで小出村は遠藤集落を除いて茅ヶ崎市の方に合併することに決定したんですよ。ところがですね、翌30年に藤沢市議会において遠藤集落だけを藤沢市区に編入を認めまして、4月5日に決定して現在に至ってんですよ。まあ、そういったあの合併との多少ねトラブルがありましたけど、現在では東部とか南東部で開発が進んで住宅地や工業地域へと大きく変貌して、また北西部には慶応大学並びにその関連室が、施設が次々と建設されまして、一部分は昔の田園風景が残されていますけど、そういった施設の建設で時代変貌を遂げている地域でもあります。
本当に今開発が進んでいるところもあり、また小出川も私たちにとってはやっぱ身近なところの場所でもありますしね、お花もいっぱいありますし、いろんな農家さんもいらっしゃって、やっぱり藤沢市では結構なくてはならないぐらいの、ね、場所にはなっておりますよね。
秋にはね、彼岸花の ね小出川沿いに咲き乱れてね、皆さんたくさんの方が訪れております。
そうですよね、藤沢市はこう自然がいっぱいあっていいですねってお話を聞きますけれども、まあ、その市民の皆さんも思っていると思うんですが、その自然がいっぱいある場所がこの遠藤という場所の、ね、一つでもあるかなと思っております
。いろいろそういった自然を利用した、催しがたくさん行われております。
はい、 まあ、そういった自然がまだまだ残っているという遠藤地区について今日はですねお話を深く深く地名について伺っていこうと思います。さあいろんな、まあ、遠藤地区といっても広々としておりますし、はい、いろんな、ね、地名があると思うんですけれども、はい、じゃあどういったところをご紹介していただけますか。
はい、あの遠藤地区内いろいろ、はい、いわゆる小技名とか、はい、集落名がいろいろ珍しい穴がございます。はいはい、その中でもいくつかこれから紹介していきたいと思います。はい、まず六地蔵、これは明治初期にですね厚木道沿いに建場が開かれまして、まあそういったところに鍛冶屋さんができました。まあその近くに六地蔵塔がありましたんでこの辺りを六地蔵と呼ぶようになったとか、まあ初めはあの家屋も数軒しかなかったんですけど、たくさんの方が住むようになってきて、まあ、六地蔵と呼ぶようになっております。
はい
はい、2番目がですね、はい、琵琶島、なんか遠藤地域に、なんで琵琶島なんかあるんだっていう、
う
ん、
そうですね、
あれがありますけど、
はいはい、
まあ、楽器の琵琶に似たような、うん、はい、場所がありまして、はい、まあ、ここにはいわゆる小さい祠、弁財天を祀っている祠がありまして、
はい、
まあ、そういったことから琵琶島という名前がついております。うん、この琵琶島の集落は、まあ、十数軒ほどなんですけど富田という方の苗字ばっかりが多かった時代もあります。
はい、
まあ、そういったことで琵琶島は富田は一族の集落とかなんか呼ばれた時期もあります。は
い、確かにそういった、まあ、藤沢だけではなく、はい、まあ、そういったこの苗字が多かったよって地域ってやっぱよく耳にしますもんね。
はい、そういった地域がございます。はい、
はい
はい、3番目がですね、はい、笹久保ですよね。久保地はいわゆる谷沿いのところの久保地になっているところでありまして、はい、まあ、熊田さとが群生していた場所なんですけど、この場所関東大震災でいわゆる地割れが起こりまして、ほとんど部落が全滅しちゃったんですよ。まあ、そういったことで、その全集落がですね、もうちょっと高いところに、移転しました。まあ、そういった久保地のは久保地、野党のね、久保地っていう、状況を表している、地名独特の、意味は、あるいは言葉であります。
はい。
それから堀切、はいはい、まあ、この辺りは急な切り込みですよねがあって、まあ、切り取られたような地形なので堀切っていうような言い方もしております。はい、それからずっと行きまして、はい、皆さんよく聞いております、
はい、
秋葉台、ね、今体育館があるところね、はい、そこも地元では、秋葉神社があったと言われておりまして、そういった秋葉神社の関係から秋葉台というふうな名前付けられたんじゃないかというあれになっております。
秋葉神社、はい、
いわゆる防火の、神社とも言われていますけど、まあ、そういった神社がございました。
はい、
それから矢尻っちゅうね、なんか、よく石器時代の、
はい、
遺跡から矢尻がよくどうのこのっていう話がございますけど、これは大場景親が撃った矢なんですよ。矢の矢尻がちょうどこの辺りに落ちたんじゃないかっていう、そういった伝説で、言われて付けられた小技名であります。まあ、それ以外に、
はい、
久保ですね。久保もこれはいわゆる地形が低くなっておりまして、谷間になっているところでありまして、うん、いわゆる俗によく久保地とかなんか言われますよね。
はい、
そういった周りが、から見て地形が低くなっている場所に由来しております。
はい、
はい、まあ、それ以外いろいろ小技名ございますけど、はい、
はい、ね、 このいろいろ見ていくと小技ってもう私の中でも、はい、なんて読めばいいのかわからないとか、簡単な字が重なっているけど読み方がわからないとか、はい、どんな風についたんだろうということで、やっぱり普段使っていないだけ、ね、ちょっとね、小技って難しいなと思っていたんですが、少しですね、今遠藤地区のですね、小技いくつかピックアップして、はい、いただきました、はい、で一つだけ、はい、上に庭と書いて、はい、これはなんて読むんですか。
まあ傘と呼んでますけど、はい、まあいわゆる、周囲よりちょっと、うん、高いとこ、
うん、
を傘と呼んでますけどね。
傘っていうと、まあ、高いところなんとなくイメージあるんですけど、上という字に庭と書いて、なかなかね、はい、言われるとああそういう意味合いがね、いや
背景に意味があるんで、はい、
分かりやすいんですが、はい、なかなかねそういったものがこう調べていかないと、こうやって説明していただかないと分からないなっていったところもあるんですが、
はいはい、この小技名については、うん、あまり使われてないようですけど、法務省の土地台帳とか、はい、そういった登記書、登記簿を見ますと必ず、うん、そういった小技名が出てきております。まあそういったことで、はい、普段なかなか使われてないんですけど、はい、こういった土地の台帳なんかを見ますと使われておりまして、特に藤沢はですね、市内に公園たくさんございますよね、はい、大きい公園から小さい、はい、結構その公園の名所にこの、はい、うん、そこの地域の小技名をつけて、うん、何々公園っていうな、その小技のつけてる公園がたくさん見られます。ですから、なんでこの公園こんな名前なのかっていうのは、うん、そういったその地域の小技名をもとに作られている公園がかなり見受けられますので、はい、皆さん散歩した時はその公園なんか立ち寄った時、特に、どういう小技が使われているのかっていう関心を持って見ていただければと思います、
うん、そうですね、はい、そうすると昔はどういう地形だった、どういうところだったっていうのが、ね、はい、パツッと分かりますね、はい、はい、ありがとうございます。私もちょっとなんとなく今まで引っかかっていたものがちょっとすっきりしたような気持ちになりました。ありがとうございます。さあ今月は藤沢の地名を訪ねてということで、今日は遠藤地区について詳しくお話を伺いました。藤沢地名の会会長でいらっしゃいます鈴木富雄さんにお話を伺いました。ありがとうございました、
はい、また第3回、ぜひお聞きになってください。よろしくお願いします。